さあ、テトスの手紙、今日は一章の五節から一緒に学んでいきたいと思いますが、この手紙は若い牧師であるテトスを励ますためにパウロによって書かれたものです。で、テトスはギリシア人で、パウロによってイエス様を信じる信仰を持ちました。で、彼はテモテと同じように若い頃からパウロに仕え、最後まで忠実に仕えた人の一人です。で、パウロが行ってほしいところに彼を喜んで行って、使徒人々に仕えました。またパウロがとどまってほしいな、そのように思うところには喜んでとどまって教会に仕えたのがこのテトスなんですね。でも必ずしもそれは、楽なものではなかったわけです。で、この手紙はテトスがクレテ島という島にとどまって教会に仕えている時の話です。で、クレテにある教会は、教会にもいくつかの難しい問題があったようです。それは教会に長老たち、すなわちリーダーたちがいなかったこと。その代わりに偽りの教師というか、それはもう聖書の時代から教会があればどこにでも出没してくる、今もそれは変わらないわけで、偽りの教師たちがいたわけです。さらにクレテの人たちは野蛮の人たちで、そんな中でテトスはこれらのことで困っていたわけなんですね。で、そこで今日の箇所でパウロは長老たちを任命するように命じて、その長老がどのような資格が必要なのか、その資格について教え、それから偽りの教師たちにどう対処すべきかを教えています。リーダーの資格とは何なのか、また偽りの教師たちにどう対処したらいいのか、そのようなことを今日の箇所では書いてますので、一緒にそのことを学んでいきたいと思います。一章の五節のみをまず一緒に朗読しましょうか。テトスへの手紙一章の五節、はい。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。先月東京での牧師会からの帰りの飛行機で、機内テレビっていうか、その中で沖縄のことが紹介されていて、沖縄には160の島があると紹介してたわけですけど、そんなにたくさんあったかな。改めて驚きを覚えたわけですけれども、たくさんの島々から沖縄はなってるということですが、イザヤ書の42章の思い出したんですね。主に栄光を期し、島々にその栄誉を告げ知らせよ。主の栄光を期し、主に栄光を期し、島々にその栄誉を告げ知らせよ。イザヤの42の12にそのように書かれているわけですが、神様はこの沖縄の島々に住む人たちも愛しておられます。私たちはすでに福音を聞いたものです。で、その福音が本当に沖縄すべての島々に伝わって、神の御名が崇められて、神の栄光が表されることを祈ります。さて、ここに出てくるこのクレテなんですが、これギリシャの南、地中海に浮かぶ東西250キロの大きな島です。沖縄が120キロでしょうか。ですから長さとして沖縄の2倍ぐらいの島なんですね。で、誰がこの島に福音を述べ伝え、また教会を始めたのかは分かりません。で、おそらく使徒の働きの2章でイエス様が天に帰られて約束の御霊が下るわけで、で、ペンテクストの日に方々から人々が集まってて、その中にクレテから来た人たちがいたと書かれてますので、おそらくその人たちが福音を聞いて、主を信じて島に帰って福音を伝えて教会が始まったのかなと思われます。で、またパウロがいつこの島を訪ねたのかも定かではありません。で、パウロはローマにの軟禁状態になるわけで、使徒の28章ですね。その後彼は釈放されることを確信していたわけで、現に彼は釈放されて第4回目の伝道旅行にこの手紙の受け取りになるテトスを連れて行くわけなんですね。そしてその時に、テトスをこのクレテの島に残して、 パウロはそこを去ってエペソを訪ねてマケドニア地方すなわちピリピを訪問し、その後ギリシャを横断してニコポリっていうところに、私はあなたを待ってるよっていうことをこの3章を読んでみるとテトスに書いてありますので、そこで待ってたのかなと思います。さて5節、この5節にパウロは何を書いてるかというと、クレテに残したテトスを残したこの目的、理由を書いてるわけですね。で、2つここで書かれてます。第一に、残ってる仕事を整理するためだった。この整理するっていう言葉はもともと医学用語で、折れた骨を固定するとか曲がったものをまっすぐにするという意味があるようです。また秩序立てるっていう言葉と、十分にっていう2つの言葉からなる言葉で、完全に整えるっていうのがこの整理するってもともとのギリシャ語の意味なんですね。完全に整えていく。で、クレテのある教会には解決しなければならない問題がありました。それは先ほど言いましたように長老リーダーがいない、その代わりにそれの教師たちがいた。で、信仰を持ったけれどもそれにふさわしく生活してない人たちがいたわけで、そのような残っている仕事を整理するようにパウロは先を急いでいたわけで、テトスにそこを任せて彼はそこを去っていくわけですね。そして第二に、パウロがテトスをクレテに残したのは町ごとに長老たちを任命するためであったということ。で、当時クレテには100ぐらいの町があったようです。で、ここでパウロが町ごとにと言っているように、まあ、いくつかの教会がすでにあちこちの町でできてたことが分かりますね。教会とは言っても、でも 今のようなどっかの建物を借りたり、あるいは建ててという形じゃなく、それは2世紀頃からの話であって、初代教会は皆この家々で教会が持たれてある。ある程度広い家があればそこにみんな集まろうと、それで人々が集まって、そこで教会より交わりコイノニア、エクレシアができるわけ。それが教会であるわけですね。しかしこのクレテのある教会にはまだ長老たちがいなかったわけです。で、長老というのは牧者とか監督と同じ意味として聖書は使っているわけで、例えば使徒の働きの20章を見るとパウロは、エペソの長老たちをミレトっていうところに集めたと20章の17節に書かれているんですね。もう少し読んでいくと、同じ人たちに対して聖霊は教会を勃開させるためにあなた方を群れの監督と立てました、長老たちを呼んで聖霊があなた方を監督として立てたよ、同じ人たちに長老と呼んでまた監督と呼んでる。で、ここでもそうですね、長老たちを任命すると5節に書いてて、7節に行くとその人たちを監督と呼んでいるわけです。このように長老と監督と同じ意味として使われています。で、パウロはここで長老たちを任命するためにテトスを残したと言ってますが、長老たちは人々の選挙によって立てられるものではなく、牧師が任命したということ。テトスはそれを任命するわけで、神がその人を任命している、そのように思われる人を任命しなければならないわけですが、どんな人を任命すべきなのか、その基準を知らなければならなかった。それでパウロはここにおいて、この後6節からですね、9節まで、どんな人がリーダーとして長老としてふさわしいのか、その長老の資格を書いているのが次の6節からなんですね。まず6節、それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。パウロ第一に、長老の資格というのは非難されるところがない人だと言っています。この非難されるところがないというのは、罪がない完全な人という意味ではありません。そういう人はいないわけで。非難されるところがないというのは、公に責められるところがないという。なんであんなひどいことしたの、あの人が長老してるの、牧師してるの。 ありえない、そんな非難が出てこない人であるということですね。でその人は人々から評判の良い人でなければならないという。使徒の働きの6章でヤモメたちが揉めた時に長老が立てられることが書かれてますけど、その条件の中に評判の良い人である。ですから長老というのは人々から尊敬されているのか、それとも悪く言われているのかで、まず判断ができるということですね。第二に、パウロはここで長老の資格は一人の妻の夫であると言っています。で長老は結婚してないとできないという意味ではありません。それは一夫多妻当時あったわけで、そういう人とかもし愛人がいるのであればそういうことは認められない、そういう人は認められないということですね。すなわちリーダーとなる人は道徳的に性的に清くなければ、誠実でなければならないという。多くの働き人がこの点で失敗し、福音の務めから退いていってしまう。これ昔も今も変わらないわけです。でそのような条件が必要であるということですね。第三に、長老の資格は子供をよくしつけている人であるという。子供っていうのは面白いことに、この同じ親から生まれてくるんですけど、みんな性格が違うわけです。うちも二人いますけど、上と下の子は性格全く違うわけですね。同じように接して同じように育ててきたつもりであっても、やっぱり神様は一人一人を個性を持って作っておられるんだな、そのように感じるわけで、で個性を持って生まれてくるわけですけど、でも親の影響を多く受けるのが子供なのかなって。である本にこう書かれてました。批判ばかり受けて育った子は非難ばかりします。敵意に満ちた中で育った子は誰とでも戦います。励ましを受けて育った子は自信を持ちます。褒められる中で育った子はいつも感謝することを知ります。思いやりの中で育った子は信仰心を持ちます。いい言葉だなと思いますが、そうですね、信仰を継承させていくことは親としての大きな責任の一つだと思うんです。子どもたちというのは親を見て育つわけで、親自身がいつも良いお手本にならなければいけないなと思わされるわけですが、ですから子どもがどう育っているかによって、その人が家でどう治めているのか、そこが分かるわけで、パウロは第一テモテの3章5節で、こう言ってます。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。人々を信仰に導こうと思っても、自分の子供を信仰に導いていない人が知らない人を導くのは難しいことで、まず家庭から治める、子供たちが信仰を持つように、そして信仰を持つだけではなくて信仰が育つように世話をしていく。それができないのに神の家の教会はお世話をすることができない。ですから長老としてのリーダーとしての資格は、まず教会を治める前に教会を家を治めているかどうかがいつも問われてくるということです。7節見ると、監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず。ここでパウロが言っていることは、長老としての消極的な面を6つ述べてますね。第一は、神の家の管理者として非難されるところのない人であるという、繰り返し非難されることがないことが強調されているわけです。で、長老は神の家、すなわち教会の所有者ではありません。教会の所有者は神ご自身ですね。神が教会を始めたわけで、じゃあ長老は何なのか、それは任されているものであり、それを任されて管理しているだけですね。ですから聖書は管理者に要求されることは忠実であるということ、自分のものじゃなくして主人のものであり、その主人のものを忠実に管理されている、 管理しているかどうか、非難されるべきところがあってはならないという。また道徳的な面でも教えの面でも非難されるところがあってはならないわけです。第二に長老の資格はここでわがままであってはならないということですね。自分の意見だけいつも主張して他の人の意見を聞かない、頑固な人であっては不適切であるという。長老は神の声に聞くと同時に人々の声にいつも耳を傾ける人でなければならないという。で、第三に長老の資格は短気な人であってはならないという。怒りそのものは罪と聖書は教えていません。でもそれをコントロールしないと怒りは罪を犯しやすくしてしまうわけで、箴言の22の24節にはこう書かれているんですね。怒りっぽいものと交わるな、激しやすいものと一緒に行くな、あなたがその習わしに習って自分自身が罠にかかるといけないから、箴言の22の24と25です。第4に長老の資格、それは酒飲みであってはいけないという。まあ、お酒の害というのは改めて説明するまでもないですね。先日も駅のホームで電車を待ってると若い20代の男の子でしたが、器用に船を漕いで立ってるんですね。どうやら飲んできた帰りのようで、寝てるんですけど船を漕いで、あまりにも漕いでるもんですがふと顔を見てみるともうここ血を流してて、結局転んでも気づかなかったんでしょうね。でも心地よくそこでいるわけ。信玄の言葉を思い浮かべたんですけど、海の真ん中で寝ている人のようにその人は揺れてるという。で、殴られたけど痛くなかった、叩かれたがそんなことを知らなかった、まあ酒に酔うっていうのはそういう状態で、ですからエペソの5章の18節ね、酒に酔ってはいけませんって書かれた。それは、法度がそこにあるから、乱行のもとである、むしろ御霊に満たされなさいと書かれています。長老にふさわしい人っていうのは酒に酔うのではなく御霊と知恵に満たされた人なんです。最後に長老の資格は喧嘩好きな人でないっていう。まあ、どのような理由にせよ他の人に暴力を振るってはいけませんね。当然なことです。第六に長老の資格は不利な利を求めない、不正な利を求めない人であるという。貪欲を私たちはいつも気をつけないといけないことであり、かえって八節を見ると旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く正しく経験で自制心がありと、消極的な面の話の後にパウロはここでは長老の資格の積極的な面を6つ挙げています。第一に旅人をよくもてなす人、まあ、当時は宿屋がなかったわけですから、そして盗賊も多かったわけで、この旅人をもてなすことはとても大事なことで、長老たちにはそういうことが要求されたということですね。そして善を愛する人、その人のそばにはいつも良い人たちがいて、良い人たちがいるだけではなく、その人自身も善を行うことに積極的な人でなければならないということです。箴言の22の9節には善意の人は祝福を受けると書かれています。善意の人は祝福を受ける。で、第三に長老の資格は慎み深い人であるということです。物事をよく考えて慎重に賢く行動して自分をコントロールできる人です。第四に長老の資格は正しい人、正しい人というのは人に対して正しい行いをする人です。そして第五には敬虔な人、正しい人が人に対してすると同時に、敬虔というのは神に対して正しく生きるという。 人が見てるから良いことをし、見てないところで悪いことをする、それは神の前には敬虔な人ではないわけだよ。敬虔な人は人が見てても見てなくても神に対して喜ばれる生活をする、そのような人がリーダーとしてふさわしいということですね。そして最後に、長老の資格は自制心のある人であるという。自分の欲望に左右されずに自分自身をコントロールできる人。ガラテヤの5章に御霊の実が書かれてますが、御霊の実の一つはこの自制心があるということですね。9節見ると、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。パウロは今まで長老の資格はまず非難されるところがない人だと述べました。そして非難されるだけではなくて、その人は家庭をよく治めて道徳的に性的に誠実で正しく生きている人、悪からは離れてて、むしろ善を行う、そのような人がふさわしいと言いました。そしてここでは、その長老というのは、リーダーというのは、教える賜物があることが要求されています。興味深いことに、パウロはその賜物よりもまず、その人がどういう人であるべきかを先に書いているところが興味深いと思いません？何かができることよりも、その人の内面的なこと、性質のこと、あるいは実際の生活のこと、家庭におけること、人との関わりにおいて、そういう人が、その人がどういう人であるのか、それがしっかりしてて、その後に賜物が与えられているかどうなのかを見るという、教えることは単に知識を伝えることではないですね。知識は誰でも学べば伝えることができるわけで、その教えてることの、教えてる本人が身がちゃんとついてるかどうか、それが証明されなければならないと。どうでしょうか、教えてる本人が教えてることと矛盾する生活をしてたら、もしその人が奥さんといつも喧嘩をして不貧困を行ってて、子供たちは信仰を持たずに非行に走ってて、本人はとてもわがままで短気で、なんか酔っ払ってて、いつもで貪欲で悪いことばかりしている人なのに、聖書はこう教えてるんです、皆さんこうしましょう、全く合わない話ですよね。そういう人から私たちは学ぼうとは思わないわけで、教えていることと行いとが矛盾していたら、その教えそのものが無意味になってしまうわけです。ですから長老はまず教えることよりも、健全な教えにふさわしい、この義の実、正しいふさわしい清い生活をしているのかどうなのか、キリストの性質を、御霊の実を結んでいるのかどうなのか、そこがまず問われてくるということ内面的なこと、そして生活のこと。その一方で、どんなに良い人そうに見えても、あるいはどんなに良い行いをしているように外面的に見えたとしても、その人が健全な教えているかどうかっていうのは、またとても大切なことだ。というのは、世の中には道徳的な人はたくさんいるわけです。クリスチャンじゃない方でも立派な方はたくさんいるわけで、ではその方々が本当に真理を語っているのか、それは別問題だろう。クリスチャンでもそうですね、牧師でもそうだろう、同じなんです。ですから教える立場にある人が、その教えていることが本当に聖書が教えていることを教えているのか、あるいは勝手にそれを曲げて教えているのか、それを私たちいつも吟味、調べなければいけないわけです。私たちの基準はいつも聖書にあるわけで、どんな雄弁であってもその教えが真理の知識、聖書から離れていては全てが無意味であるわけですね。ですから長老、指導者、リーダーっていうのは 両方が必要であるということです。まずどういう人なのか、生活の中でそれが証明されていなければならないということ。それだけではなく、その人の教えている教えが健全な教えなのかどうなのか、この2つですね。生活のにおける身があるか、そして教えがちゃんと聖書そのものを教えているのかどうなのかというのは、パウロはここでなぜそのような教える賜物が必要なのかの理由を2つ述べているわけで、それはまず健全な教えによって人々の信仰を励ますためであるということ。私たちが信仰を持つためには、この真理の言葉を聞いて信じて救われたわけです。そして救われて終わりではなくして、その後成長しなければいけないわけで、その成長するときに真理の言葉を食べないといけない、聞かないといけない、学ばないといけない。その健全な教えによって人々の信仰を励ますためですから、教える側はその教えが健全な教えを教えなければ人々の信仰の励ましにならないし、成長につながらないということ。でそれだけではなく、パウロはここで反対する人たちに対しても御言葉を持って正すことができるために、ですから長老というのは教える賜物がないと養えないし、人々を守れないという、この両方がいつも要求されていくのが長老たちであるということですね。10節見ると、実は反抗的なもの、空路に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らを不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。この若い牧師のテトスは、まあ、テモテと同じように本当に厳しい状況の中にいたわけです。でリーダーたちがいない、どうしたらいいのかな。でパウロはそれにふさわしい人がこういう人だよっていうのが6節から9節ですね。そしてそれだけではなく、偽りの教師たちがいたっていう、これがクレテの問題だった。これクレテだけではなくして、私たち新約聖書を学べばずっと分かるように、もうどこの場所に行ってもどこの教会に行ってもそのような者たちが現れてくるわけ。でパウロはここで、彼らは反抗的で議論のための議論が大好きで、人々を偽りの教えで惑わしていると言っています。特に割礼を受けた人々、この割礼を受けた人々っていうのはユダヤ主義者たちです。イエス様を信じて救われました、あ、それは良いことです。でも信じるだけではなく、立法も守らなければ救われないんだよと教え始めるわけですね。そのために私たち同じように、このユダヤ人の印、割礼を受けなさい、それを最もらしく言って強制していくのがこのユダヤ主義者たち、立法に引き戻していくわけですね、恵みから。でパウロは偽りの教師たちをどうしなければならないのかとここで言ってるんですか。彼らの口を封じなさいという、黙らせなさいという。というのは、偽りの教えというのは、これ、癌のように広がるのが早いと、第二テモテの2章の17節からは言いましたよね。良い教えというのは、広がるのがゆっくりなんですよ、不思議と。でも、偽りの教え、騙し事というのは、もういつの世界、どの世界も、どの時代もそうなんですが、どんどん広がっていくわけですよね。悪が支配してますから。で彼らは経験を利得の手段と考えるわけです。金儲けの手段と考えます。人たちが教えた健全な教え、その真理から離れて偽りの教えで人々の信仰を奪っていくわけで、この家々で集まってたわけで、家々を壊しますって言ってこれ。教会が持たれてた、交わりがそこで持たれるわけです。だからその交わりの中に忍び込んできて、いや実を言うとこうは教えてるけど、聖書には書いてないんだけどね、 こうなんだよっていうことをもっともらしく教えていく人たちが当時からいたわけです。あるいは聖書にこう書いてある、実はこういう本当はこういうことなんだよ。人たちが教えた教えとは違う教えをしていく人たちがこの偽りの教師たちなんです。人たちは何なんですか？彼らはイエス様が直接教わった人たち。だから彼らが教えた教えと違う教えをしていくということは当然主の教えからずれていくわけ。最初は少しなんですが、気づいた時には戻れないところまで行ってしまう。でそれをずっと聞いているうちに、それが本物かのように思い込んでしまうわけです。教えっていうのは恐ろしいもので、ですからいつも私たちが帰ってこなければいけないのは、その人が教えていることが聖書が教えていることなのか真理なのかどうなのか、私たちはいつもこの聖書に戻ってこなければいけないと。12節、彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い怪我者、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。ギリシャ人の詩人でメニデスという人がいたようですが、クレテの人たちを描写した内容がこの鍵括弧のようですね。で彼が言ったことは的を得ていたようで、クレテ人は昔からの嘘つきで悪いけだもので、怠け者で、しかも食いしん坊であるっていう。でパウロも本当その通りだね、彼が言った証言はそうなんだよねと認めるほどに、クレテの人たちは道徳的に性的に乱れた人たちであったっていう。その人たちに対してパウロは厳しく戒めなさい、そして人々の信仰を健全にしなさいと命じています。面白いことに第二テモテの2章においては、彼は柔和な心で、反対する人たちには柔和な心で戒めなさい、第二テモテの2章の25節、柔和な心で訓戒しなさい。でここにおいては厳しく戒めなさい、同じ戒めるにしても、柔和に戒めるときと、もうそれを超えて厳しく言わなければいけない。子育てでもそういうことってありますよね。最初はやんわり教えてて、こうだよ、ああだよ、で2、3回言って聞かなければ厳しく言わないと、子供ってのは自分のやりたいことをやりたいわけで、霊的にも全く一緒であるわけ。またみんな違った個性を持ってますから、ある人にはこういう言い方をしても別の人には違う言い方をしたり、人によって教えていることは原則は一緒なんですけど、その人の状態を見ながら教えないといけないこともあるわけです。で、テモテの手紙においては柔和に教えなさいよ、訓戒しなさいよ。でテトスに対しては厳しく言いましなさい、もう厳しく言わないといけないぐらい、もうクレテの人たちはもうどうしようもない状況にまで陥っていたという。これ以上放置してはならない、だからもう厳しく戒めなさい、どれほどひどい状態だったかを伺い知ることができるわけですね。彼らは不健全であったわけです。何が人を不健全にするんでしょうか。それ偽りの教えなんです。霊的に不健康にしていきます。何がじゃあ霊的に人々を健康にするんでしょうか、健全にするんでしょうか。それは言うまでもなく真理の言葉である聖書ですね。第二テモテの3章16節、ここすぐ隣ですから開きましょうか。一緒に朗読します。 3-16、はい、聖書はすべて神の霊感によるもので、 教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。17、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ふさわしい十分に整えたものとなるため、神様は私たちが救われてそこでとどまるのではなく、キリストイエスを信じた者は古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなったわけです。私たちを成長させたいわけで、義と認めるだけではなくして、私たちをイエス様と同じ姿に変えていきたいわけですね。これ聖化と言います。そして私たちは生涯完全にはならないんですが、完全になるのはイエス様と再び出会うとき、栄光の体に変えられる、もう罪を犯すことができない、落ち込みたくても落ち込むことができない、そのような完全なものに私たち、今はいろいろあります。私たち欠点もあります。信仰どんなに積んだとしてもいつでも転げ落ちる可能性は誰でも持っているわけです、この世においては。でもそれは救いとは関係ない。あなたがキリストを信じたのであれば義と認められました。主の御心はあなたがイエス様の姿に内側から変えられていくことなんです。そのために御霊が与えられて、御霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証なんですね。と同時に御霊は私たちを助けて、内側からイエス様の性質に変えられていくわけで、これが御霊の御です。で、御霊に満たされて歩む必要があるわけで、御霊に満たされていないときは私たちは肉の思いで満たされているわけ、神の御心を行うことができないわけ。でも御霊に満たされると私たちは神の御心を行いたいという思いになるわけで、どのように御霊に満たされるんですか。祈ってください。御霊に満たしてください。満たされたことを信じます。そして御言葉を心に豊かに蓄えるわけです。あなたが御言葉を思い巡らしているとき、あなたの思いがあなたの心を支配していきますから。で、心が支配していることを人を行動していくわけですね。で、行動していくと生活が変わっていくわけで、生活が変わるということは人生そのものが変わっていくわけです。ですから変わりたければ内側からまず変わることで、自分の力ではなくキリストを信じて変えられるわけです。神様、私たちが救われるだけではなくして神の言葉を学んで聞いて、その言葉に従って歩むことによって死と同じ性質に変えられていくことを願うわけで、神の言葉はこの聖書なんです。私たちを教えるわけです。私たちを戒めるわけですね。強制するわけ、歪んでいるところをまっすぐにしていくわけ、義の訓練のためにとても有益、これが私たちが手に持っている聖書ですが、私たちがいつも聞かなければいけないことはこの聖書なんですよ。聖書なんです。その一方で拒まなければいけないものは偽りの教えなんです。偽りの教えは最初から全部これは間違ってますよということを全く言いません。むしろ正しいと言います。じゃあ何をもって正しいというのか、聖書が教えていることなのかどうかです。このクレテにいたユダヤ人たちは空想話をしていました。テモテの手紙では啓示の話がありました。また彼らは真理から離れて人々の戒めを進めていました。神の戒めではなかった。そういうことには気をつけてくださいということですよね。パウロが言っている。最後に15節から、清い人々にはすべてのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。偽りの教師たちの特徴は何なのか。それは 何かをすることによって、あるいはしないことによって清められると教えるのが、こう偽りの教師たち、偽りの宗教の特徴なんですね。で、立法主義者、禁欲主義者たちは食物の規定を守ることによって自分を清くなると教えてたわけです。では聖書は何と教えてるのか、イエス様は何と教えたのか、ここがとても大切なんです。食物に対してイエス様は何と教えたのかな、そこで聖書を調べるわけですね。イエス様が言われたことは新約聖書に書かれているわけですから、マルコの福音書をちょっと開いてみましょうか。マルコの福音書の7章を開いていただけますか。7章の14節あたりから読みましょうかね。ここはイエス様の弟子たちが手を洗わないで食事をすることに関して、パリサイ人律法学者たちが責めるところが背景にあるわけです。で、彼らは宗教的な儀式で手を洗わないで食べることは汚れると教えてたわけですね。それはでも神の戒めではなく、彼らの受け継いだ伝統、言い伝えによるもの、人の戒めであった。ですからイエス様はその正しい律法の解釈をここでなさるわけで、14節を見ると、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて、イエス様の言うことを聞いて悟るようにしなさい、理解するようにしなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。外からあなたの中に入って汚すものは何もないという。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。彼らは理解してなかったわけです。理解しなさいよって言って理解してなくて、でもイエス様は答えて言われたわけですね。18節、あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして厠に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。イエス様は食物に関してすべての食物は清いとされたと。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。このようにイエス様は食物はすべて清いとされました。信仰があって真理を知っている人が感謝をして受けるように神が作られたもの、これが食べ物なんですね。で、神様が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるときに捨てるものは何一つないと第一テモテの4章3節では言われています。しかし偽りの教師たちは何を教えるんですか。彼らは食物を断つことによって清められるんだよということを教えるわけです。清められる必要があったのは彼らの心だったわけです。彼らの不信仰が彼らを汚し、知性と良心まで汚れていたわけです。で、彼らは口では私は神を知っている、そのように言っていながら、実を言うと彼らは行いでそれを信じているということを否定してたということ。全く信じていることとは逆のこと、聖書が教えていることとは逆のこと、罪を犯していたわけで、ですがパウロは彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格ですと言ったわけですね。もしキリストを信じて救われているのなら、良い行いを結ぶのが当然であって、良い行いの実を結ぶのが当然であって、それを結ばないで逆のものを結んでるっていうことは、彼らは本当は信じてなかったということですね。さて、クレテの人たち、彼らの多くの人は嘘つき、悪いけだもの、怠け者、食いしん坊、これ信仰のない詩人が歌ったもの、まさにその通りだとパウロも言いました。 しかし信じた者は嘘つきではなく誠実に変えられるわけですね。信じた者は悪いけだものではなく良い行いに励むわけです。信じた者は怠け者食いしん坊ではなく忠実に仕事に励むように変えられるわけで、彼らはキリストを信じて救われたわけです。信仰がそれにふさわしく成長しなければならなかったわけですが、どういうわけか変わってなかった。テトスに励ますわけですね。偽りの教えの人たちを口を封じなさい。その人たちの悪い影響だ。厳しく戒めるように。なぜなら人々を健全に信仰が成長するためには健全な教えにとどまることがとてもとても大切だからですね。私たちはすでに真理の言葉を持っています。それが聖書です。この聖書があなたは私を健全な信仰へと導いていくわけです。私たちは今までもそうだった。これからもこの真理の言葉である聖書を、健全な言葉を、その健全な教えを、その中にいつもとどまり続けましょう。御言葉は私たちを育成します。そして御国を受け継がせることができるわけで、私たちはこの真理にしっかりととどまりましょう。お祈りします。天の父なる神様、真理の言葉を、その知識を私たちも以前は知りませんでしたが、何が本当に真理で真実で正しいのか、そうでないのか、世の中の基準でしか物事を測ることできませんでしたが、しかし今はあなたの言葉である聖書、真理の言葉、真理の知識が与えられてありがとうございます。どうぞ私たちを内側からあなたの御霊によっていつも満たして、あなたの御言葉を、真理の言葉をしっかりと理解できますように。そして理解するだけではなく生活の中であなたの言葉に従って歩むことができますように。主がどうぞ私たちを今週も守り導いてください。お願いします。感謝して栄光を主にお返し、私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。